ますか。皆さんおはようございます。イエス様の皆を褒めたたえるというのは本当に素晴らしいですね。で、今日はあの最初に証があります。賛美チームのことを言ってもらって、舞ちゃんがですね、あの学校の人間関係の中で、本当に大きな解決が与えられて、もう全然違う関係になった。まあ、分かりやすく言うならば、今までは神の国でなかったのに、神の国が関係の中に来て変えられたという証をしていただきたい。では聖書を開いてください。使徒の働きです。これ入ってる？入ってない、はい。これはあの聖書の言葉では、あの今日読む箇所ではないんですけれども、一緒のところです。あのいい言葉ですね。イザヤ書の40章の30から、
一緒に声を出して読んでみましょう。
3、はい。
主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。イザヤ書の40章の31節新共同訳聖書ですね。この目に見える形で、目に見える形でですね、あの信仰を表していると思います。私たち問題や悩みが来ると、これ嵐ですね、もう倒れてしまいそうになりますけども、このわしっていうのは問題や悩みを通して、倒れてしまうどころか、逆にそれをこう翼で利用してですね、上に上がって力強く生きていく。で、これはクリスチャンの姿を表しているんですね。で、私たちがここまで信頼できる、主に信頼していくならば、わしのように翼を張って登ることができ、走っても歩いても絶え間ない人生を歩むことができます。本当にこれは素晴らしい、クリスチャンの姿だと思います。で、今日の箇所をですね、あの拝読をしていきたいと思います。使徒行伝の9章が抜けてますね。9章の19節からです。拝読をします。サウルは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道で、この人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これを聞いた人々は皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも彼らを縛り上げ、祭司長たちのところへ連行するためではなかったか。しかしサウロはますます力を得て、イエスがメシアであることを論証し、ダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。今日はですね、続きですけれども、22節のサウロはますます力を得て、イエスがメシアであることを論証した。まあ、聖書が言う力について今日一緒に学んでいきたいんですけれども、皆さんあのどうですかね。昨日までですね、あのキリスト教をバカにしてたり、まあ、神様なんか信じたって、また教会に行ってるクリスチャンをいじめていた人が、まあ、パウロのようにですね、殺していた人が手のひらを返したように、いやー本当にイエス様こそ救い主ですよ、あなたもイエス様を信じなさい、神様って素晴らしいですよって言うようになったらびっくりしませんか。皆さんね、皆さんの中でパウロを一言で言うとどんな人ですか。聖書の中でパウロってどんな人ですか。一言で言うなら、なんか皆さん教室型でみんなこう皆さんのイメージでいいので、まあ、隣の人に言ってみてください。はい、隣の人と喋るとみんなだいぶ元気になりましたね。このサウロをですね、私は一言で言うならば、最も人類の中で神の国を地上に持ってきた人の一人ではないかなと思うんですね。それも死んだ後も、今ももう死んでいないのに、パウロ書簡を通して多くの人が暗闇から光に、サタンの支配から神の支配に、そして本当に戦う強いクリスチャン、神の国をもたらすような強いクリスチャンを今も育てている人ということができませんか。で、彼は実は全く真逆の人でした。キリスト教に反対をし、これこそ正しいと思って牢獄に入れたり捕まえたり一生懸命する人だったんですけども、なんとイエス様に出会っちゃったんです。
そしてはっきりと仲間に対してもイエス・キリストが神の子です、イエス・キリストを信じなさいということが彼にとってどういうことかということをよく分かってるんです。それは殺されるかもしれない、自分が迫害してたんですから迫害されるということが分かっていてもイエス様に出会いましたから、それをやめなかった人なんです。そしてそのサウロのパウロのおかげで私たちも今あるんじゃないでしょうか。パウロのようにイエス様のことを聖書で残さなければですね、私たちは霊的な面で本当に分からなかったかもしれません。ではですね、今日学びたいのはこのことなんですね。聖書の言う力とは何かっていうことです。まあ、この世の中の力、パウロはますます力を得てと聖書にありますけれども、この世の中でですね、力って必要だと思いませんか。お金の力、名誉の力でですね、皆さんを見たときに、人を見たときに、今日の、メッセージとても大切なんですよ。皆さん人に説明できるようになると霊的なことが分かります。実は目に見えるものは全部霊的なことなんですけども、その一つ の仕組みが分かりますので、人間を見たときに私たちは力が必要だということを知っています。この世の中で生きていくためにね、力がないと勝利者にはなりません。そしてあなたが力だと思っているもの、そしてあなたが力を得るものが心の中心に大体置いているんです。それはその人の言っていることではありません。皆さん、ハニートラップって言葉知ってます？恐ろしいんですよ。ハニーって蜂蜜でしょ。で、日本、中国の共産党から見るとですね、日本人の神は、中国人も一緒かもしれませんけども、お金だって言うんですね。お金だ、名誉や力だって。で、中国は日本のその企業の技術とかね、力とか繁栄とかをやっぱもらいたいわけですよ。で、どうするかっていうと、その人の一番力とするところをくすぐれば相手の心を落とすことができるんですね。で、日本人は日本ではすごく真面目でね、成功して一生懸命頑張った人もですね、キリストを知らない限りですね、どっか神はキリスト以外のところにあるんですね。で、ほとんどが、お金だっていうんです、力だっていうんです、名誉だっていうんです。で、もうどんどん中国に呼んで下手に出てですね、これ先方だそうですけれども、とにかく下手に出て、わあすごいですね先生、すごいですねって。で、日本だったら、例えば講演したらですね、5万とか10万とか50万の詐欺ですけれども、違う戦法をするんです。彼らの力に訴えていくんです。まず美女軍団、接待軍団が、もう美しい女性たちが何人も来る、こんな日本ではない。そしてお金もですね、ちょっと違う、もう後ろからね、500万とかね、日本の企業でどんだけ働いてももらえるようなお金をもらうそうです。そしてこれからがハニートラップなんですよ。先生ありがとうございます、また来てください。そしてホテルに10人、4、5人の綺麗な女性をお世話させるんですね。で、こうしますからもう何でも言ってください。で、帰るとき数人とかね、一人の女性が残るんです。これどういうことですか。これ普通クリスチャンだったらね、いや奥さんがいるからあなたも帰んなさい、何やってんの、帰んなさいってなりません？おかしいでしょ。でも神を恐れないでね、ここは日本じゃない、日本では受けたことのない待遇、本当に自分が求めてるお金とか女性とか、よくね、そこをくすぶられた時に、それが力でない人はね、それが罪だと分かる人は断れるんです。でも多くの人は断れない、いや断らない、ここ中国だし、で罪に関わるんです。皆さん、罪を犯して夫婦関係うまくいきますか。罪を犯して人生うまくいきますか。もう言いなりになるんです。そして渡しちゃいけないような知識や技術まで渡してしまう。で、それがものすごい数だって言うんです。日本人が知らないだけだって。皆さん、なんて恐ろしい話でしょうか。それは私たちが本当に頼むもの、力、それが現れてしまうんです。 皆さん今さっき賛美したように、皆さんの中で本当にイエス様が私たちの力ですか？イエス様よりも勝る力はないですか？あれ、雨がないな雨がないなって言ったら、この笑い声だけで。で、パウロはですね、ますます力を得たって、今日はね、そこのところを学んでいくんです。本当にイエス・キリストは今も生きています。イエス・キリストを死者からよみがえらした力は聖霊の力です。聖霊は今も私たち持っています。その力を認めるっていうところが実は信仰なんですね。これを見ていきましょう。皆さん、これ美しいと思いますか？十字架以上に美しいものはないでしょう。でも本当は死刑の道具ですから、呪われたものですね。こんなもの美しいっていう人はいないんですけれども、でも意味を知ると、この中に全て神様の力や愛があふれています。なぜかというと、私たちは霊的にこのことを知ってるからです。イザヤ書の53章なんか見るとですね、メシアである神が私たちの病を負い、咎を負い、悲しみを負い、罪を負い、呪いを負い、それも自ら自分の命を捧げ出し、逆らう者のために取りなした。こんなことって誰も信じないぐらいの物語です。友が人が友のために命を捨てる、これ以上に大きな愛がない、愛はないと聖書にありますけれども、逆らう者のために命を捨てる、罪人のために命を捨てる、こんな愛は聞いたことがありません。でも聖書が言う、これが神の愛です。そして私たちは唯一、私たちはみんな罪人ですけれども、イエス・キリストの名前と血潮の力によって天のお父様のもとに帰ってくることができました。それ以外の力では、それ以外のものでは、神様のもとに帰ることは絶対にできません。ですからクリスチャンにとって誇りは十字架だけです。十字架以外に誇りとするものがあってはならない。でも案外この十字架の力が過小評価されてですね、私たちが身近なところでね、病気になっても病になっても結構祈らないってことがあるんですね。ちょっと祈りちゃんがですね、いい証をしてくれたんです。ちょっと本人の証の方がいいので、本人ちょっと証して。
はい、
短くね、
はい、はい、私自身も、まゆちゃんと同じく今解放の学びを受けさせていただいている途中なんですが、私自身、すごくシンプルな証なんですけど、以前体の調子が本当によく悪くなりやすい体質だったんですよね。でもそれが自分の体質だと思っていて、すごく疲れやすい、しんどくなりやすいっていう風に体がなっていたし、自分自身もそれを受け入れてしまっていたので、神様から来る癒しのパワーを信じるよりも、もう私はしんどくなりやすい、こういう体質だっていうことを自分でもこうやって言葉で言ってました。で、それを知る前はそれがこう普通だと思っていたんですけど、学びをする中で私の中にその言葉を、そういうふうに否定的な言葉を言うことで、良くない暗闇の力に扉を開いていたんだなっていうことが分かって、でそれを学ばせてもらった時に、ソリエスの皆によってキャンセルして、その扉を閉ざしました。でそしたらその時に神様がそれをピタッともう癒してくださって、疲れやすいとか体調が悪くなりやすいというところから、本当に神様の癒しの御業を見させてくださって、本当にまさに御国が私のところに来て、とても感謝でした。はい。
疲れやすいの治ったんですか？
はい、治りました。
疲れないんですか？
はい、疲れません
まあ、ハレルヤ。でも主に栄光を返しましょう。これは何を言ってるかっていうとですね、私たちね、結構受け入れてしまうんですね。神様が力があると言いながら、現実問題でも祈ったけど治らないじゃない、だったら受け入れていこう、諦めていこう、もうこれは仕方がないんだって思ってしまうところがあるんですね。でもクリスチャンがもう一度、そうではなくて、 神様の力を認めて神様に委ねるようになると、皆さん神様が働くってことを信じますか？これ信仰が立ち上がったからなんですね。皆さんに資料を配ったと思いますけれども、今日はですね、私たちの本当の力って何かっていうと、関係から来るんです。7つの本質の一番目の関係ですね。関係が良いとですね、皆さん自分の中に力が来るのが分かるでしょ。でも関係が悪いと力を吸い取られるような感じしません？で、関係にはですね4つありましてね、自分を中心にして神との関係、悪魔との関係、家族や職場の仲間との関係、教会の仲間との関係、そして全くの隣人、隣人との関係で、この関係によって力を測ることができます。で、これ皆さん今日覚えておいてください。これが分かるとある面全部霊的なことが分かります。これがとっても鍵になってきます。関係な、7つの本質の関係なんですね。で、この3つを比べた時にね、一番目はイエス様との正しいイエス中心の関係、まあ、十字架の形をしています。ノンクリスチャンの時の関係を説明しています。解放されてないクリスチャンの関係っていうのを書いています。この3つの違いを見た時に、一つの大きな特徴があることに気づくんです。で、自分っていうのは自分自身のアイデンティティだと思っています。ください。自分は何者であるかっていうことを信じているあなたの心です。この3つを見ていくとですね、ものすごく大きな特徴があります。それは2つは自分よりも悪魔が上になっているということなんです。悪魔を足の下ではなくて、なお悪魔を恐れて自分よりも上にいる人生なんです。これ皆さんにメールを送ってますの で一個一個ね説明していきましょう。まずノンクリスチャンから見ていくと分かると思います。これはエペソビテの手紙、まあ、開かなくてもいいですけど、私が開きますので、2章を開いていただいてですね、ここにすごく詳しく、ノンクリスチャンの時の絵が描かれています。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。イエス様を信じる前、救われる前の私たちっていうのは、自分の過ちと罪のために霊的には死んでいたとはっきり書いてるんです。これはですね、形はですね、覚えてください。逆十字なんです。世の中っていうのは全部十字架と真逆です。価値観が真逆です。逆十字です。これが現実の世の中です。そして自分よりも神が下なんです。ですからイエス・キリストのことや創造主のことをバカにします。クリスチャン、アーメンソーメンか、神様信じたって力がないじゃん、なんて言います。そして何を神としてるかっていうとですね、いろんなお金も含めて偶像礼拝です。これ全部霊的なものです。いろんな宗教に頼るっていうのも、あれが悪魔だとはみんな思わないんですね。宗教っていいもの、そういいものなんです。でもその背後にあるものは、キリストを指定し神を指定するものであるならば、それは暗闇の霊的な存在なんです。要するに強い霊によって悪霊から守ってもらおうというシステムです。ですから人間関係はですね、良くなるはずがないんですね。生まれながら神の怒りを受けるべきものでしたと書いています。それはそうでしょう。イエス・キリストや創造主を下にしてですね、神様の裁きや怒りを受けないはずがないんです。ですから光のない、喜びのない、希望のない、魂に平安のない世界を歩んでます。でも思いますよね、なんか神様信じてない人のが成功して幸せそうじゃん、お金持ちじゃん。でも心や魂を覗いてください。絶えず不安、死の恐怖の中にあると聖書は言ってるんですね。命である神様から離れてますからね。 暗闇の力っていうのは、サタンは暗闇、恐れ、悲しみ、怒り、欲望、自己中心、病、呪いを自分の部下のように使っています。ですからこれがあるのが人生なんです。まさしくこれと付き合い、そしてこれを恐れながら生きていく人生をみんな歩んでいるんです。でこれ以外の世界を知らないんです。これが私たちが救われる前の人生でした。覚えてください、逆十字だって。この逆十字の人生からイエス様を主として十字の人生になるっていうのは簡単じゃないです。一言で言うならば、人間にはできません。人間の努力で逆十字を十字の形に持っていくことはできません。ですからエペソの手紙はその4節、あの2章の4節がここ書いてます。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。神様の方が私たちを愛して、イエス様を十字架につけて、そのイエス様を信じる者に命を与えるという恵みと信仰を与えてくださった。死んでいた者がキリストと共に生かされる、これが教会の力なんですね。どんな人でも、どんな死んでいるような人でも神様の恵みによって生き返ってきます。人は変わることができます。これを見るのが教会なんです。イエス様は生きておられます。そしてその後こう書いてます。まあクリスチャンに行きたいんですけれども、6節、キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。じゃあ今度はクリスチャンの図を書いてみましょう。これ十字架になっています。これね、距離を表しますので、まあ、このエペソの2章の6節にね、キリストイエスによって共に復活させ、逆十字から復活して、共に天の王座につかせてくださいましたと書いてます。だから神様のそばですね、神様のそばに自分が来るんです。ですから黙示録の5章の9節に、これがアイデンティティですね、イエス様が私たちをあがなったのは、私たちが神に仕える王、また祭司、地上を統治する者として私たちを救ってくださったと書いてるんです。皆さん、このアイデンティティがですね、確立しないと、どんなに御言葉を聞いてもわからないんです。私なんかダメだと思って聖書を開いてもですね、それが信仰になってしまうんです。でも現実は、私たちはよみがえって、そして神の右に一緒にイエス様と共に座り、そして王として、祭司として、この地上を統治する。一言で言うならば、悪魔を下にするってことです。イエス様が来たのは、神の子が来たのは、悪魔の技を滅ぼすためです。そして神の子が、私たちがクリスチャンになったのは、暗闇の力を統治するためです。もう一度祝福の中に私たちを取り返すためなんです。これものすごく大切なんです。これを見ていきますとね、イエス様の弟子になるとも言えるんですね。弟子っていうのはですね、イエス様の近くにいないとですね、イエス様のようにはなっていかないんです。ですからイエス様は弟子を選んだら、御側近くに引き寄せたと書いてます。で、弟子もイエス様のそばに行って、生き方を見ながら真似ていったとあります。これを見てください。クリスチャンは自分と神様の関係が実は一番近いんです。もう一つの鍵はですね、クリスチャンというのは一番主に対して乾いている人のことです。今日の礼拝も、明け渡してくるならば乾きます。その主の臨在や力や愛を知ってるからです。自分が空っぽになった時に、主はいつも満たしてくださる。私はブドウの枝に過ぎない、主は誠のブドウの木、イエス様なしには、聖霊様なしには何もできないっていうことを本当に知ってるんです。逆十字の価値観でいくと、弱い人です。自分の力を捨て、自分の弱さを認め、空っぽになって生きるっていうことは怖いことです。でもクリスチャンは、キリストこそ力である、キリストは生きてる、キリストを体験する秘訣は、自分を捨て、 自分の考えや思いを明け渡し委ね、そして主の愛に満たされることだということを知っています。ですから空っぽになって期待して礼拝に来て主に出会って帰っていく、このシステムをよく知ってるんです。ですからパウロは言いました。弱い時にこそ強い。多分教会に来るようになってですね、絶対に世の中では弱さを出したら負けだっていう価値観で教わってきましたけども、いや、弱さを出すってことが実は力なんだって。仲間もできるし、家族も応援してくれるし、神様が応援してくれる。これはあのパウロがですね書いた言葉の中にあります。弱さは力であると。イエス様は三条の水訓で心の貧しいものは幸いだって言いました。これも逆十字では分からないんです。いや、心が貧しい人は貧乏人でしょう、不幸でしょう。違うんです。心を貧しくして主を求める人は実は最も強く豊か力なんですね。それはなぜかというと、見てください、主に近いとですね、聖霊によって啓示が来るんです。聖霊によって父は良い方であり、私たちの全ての必要は豊かに満たしてくださるお父さんであることが分かるからです。そして啓示の世界が始まって、どんなに勉強しても分からないことが主との交わりの中で教えられていくんです。そして神の権威を帯びてきますので、病をなくなれ、私は疲れやすい体質じゃない、もちろん罪を悔い改めていきます、でもイエスの御名によって疲れやすい霊を出ていけ。なぜ出ていくんですか。神の権威力を帯びているからなんです。まあ、聖書は真の礼拝者だとかね、言葉にすると神様に信頼し神様に信頼される人生、インマヌエルの人生、悪魔をその下に置く、ロマ書の16章に書かれている人生、天の王座に座っている人生、これが本来のクリスチャンの姿、ポジションなんです。正しいポジションなんです。最も美しい十字架のポジションなんです。たった一度の人生をこのように美しく生きることのできる正しいポジションなんです。でも現実はどうでしょうか。現実はですね、私たちは解放が必要です。解放というのは一度解放されたらおしまいではありません。死ぬまでイエス様のようになるまで私たちは解放され続けていくんですけれども、これを見てください。クリスチャンですからさすがに神様がしたということはありません。でもですね、神様によって救われたんです。霊は一新したんですけれども、でもなお解放されないということはどういうことかというと、神様が遠いんです。神様の価値観や聖書の言葉よりもまだ生きてきた今までの価値観や悪霊の影響、悪霊の神様の教えの方が近いんです。これが分かると解放されたい、あの美しい十字架の関係、力あるクリスチャンの関係に戻りたいと私たちは思います。これの特徴はですね、ヤコブ書の3章の14、15のところですね、ちょっと拝読します。ヤコブがこういうふうに言いました。しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。ここで分かるのはですね、クリスチャンである、神様を別に知らないわけではない、聖書を読まないわけではない、礼拝に行かないわけではない、でもあなたの内心が妬み深い、いつもあの人がいいな、羨ましいなって思うよりは裁いてしまう。で、結局クリスチャンであっても利己的、自己中心的だから変わらないわけですよ。心が変わらない。なぜならばこの絵でわかるように神様が遠いんです。神様とお話しするなんてもうクエスチョンマークなんです。神様が愛であり臨在ということがクエスチョンマークなんです。遠いんです。でも悪魔の力や病気の力や呪いの力は現実なんです。クリスチャンであるのに、クリスチャンであるのに、 結局は神に従うことができないので、ヤコブ書の4章にありますように悪魔に立ち向かうことができない、そして主に対する渇きがないんですね。それはなぜかというとですね、そのヤコブの4章の15節にこう書いています。その人は知恵を持ってるんですね。考え方を持ってるんです。それは地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものなんです。まだ天国よりも神の国よりも地上のことを愛してるんです。やっぱり世の中の知恵の方が力あるよねって、やっぱりお金があった方が力があるよねって、やっぱ学歴があった方が成功するよねって、それを聖書は否定してるんではないんです。でもイエス様の力を認めないんです。信仰の力を認めないんです。ですから救われてもやっぱり依然として地上のもの、世のもの、悪魔のものに心が奪われているんですね。で、実はですね、悪魔っていうのは宗教を持つ限りそんなにクリスチャンを攻撃しないんです。クリスチャンがイエスの御名によって悪霊を出ていけ、クリスチャンが自分の罪をイエス様ごめんなさい、私は王です、祭司です、この家庭を職場を治めます、主よ空気を変えてください、人を憎みません、でも本当にこの背後にある悪霊をイエスの御名によって出ていけなんてされると悪魔は嫌ですからね。宗教的な戦わない、霊の世界なんかないよ、悪霊なんていないよ、もう天使なんてもう旧約聖書で終わってるよ、予言異言そんなものないよ、まあ、悪魔にとってはハレルヤですね。全然怖くない、全く怖くない。主は今も昔も変わりません、生きています。アーメンでしょうか。そして私たちが勝利を取るように神様作っておられます。私たちが正しいアイデンティティに立つときに霊的な戦いをしだします。要するにその諦めなくなるんです、受け入れなくなるんです。もううちの家計はこんなもの、喧嘩が絶えないこんなもの、うまくいかないのは当たり前、もう諦めなくなるんです。勝利がなくなるとですね、人間ってもう諦めてきますよね。皆さんも病気を癒してくださいって祈って、聞かれなかったこといっぱいあるでしょ。祈ったのに聞かれないじゃないって。でもその祈りをよく考えてみるとですね、神様癒してください点点点、心の中でまあ癒されないかな、まあ癒されたらハレルヤかなという思いであるならば、神様心を見ますから、神様が願ってる祈りは命じる祈りなんです。天国には病気はない、そして悪魔は罪があると来ます、罪があると来ます。ですから罪を悔い改めるということをするんです。私たちもそうです。一回祈って癒されないこともしょっちゅうです。でもそれを許すか諦めるか諦めないかは私たちの信仰です。祈り続けていくことを、神様に信頼し続けていくことを神様は願ってらっしゃるんですね。でその中で神様は栄光をよく表してくださいます。でも私たちの中にどっかね、この地上で生きている間悪魔が支配するのも仕方がないなって思ってしまう、諦めてしまう、これが解放されなければならないクリスチャンです。解放されなければならないクリスチャンというとズキッとくるかもしれません。それは私もそうです、今もそうです。イエス様のように 100% なっていない以上、私もなお解放されなければならないんですね。でもたった一度の人生、このクリスチャン皆さんどうですか、歩みたい、下にしたいでしょ。逆十字じゃなくて本当に聖書通りの、神が上であって神の右に座ってハレルヤと賛美して感謝して喜んでいく人生を私たちは歩もうではありませんか。これが神様がおっしゃっていることなんですね。パオロっていう人はですね、これは三色のミニストリーというところから取ったんですけども、キリスト教にはですね三つの派があるんです。神様は三位一体で、創造主父なる神様、救い主イエスキリスト、聖霊なる神、三位一体の神があります。で大体いろんなキリスト教会はまあどっかの色に染まってるって言うんですね。 で特に私たち福音派っていうのはこの真ん中の赤ですね、イエス・キリストを中心とし、聖書的なパラダイムは十字架、鍵となる言葉は御言葉、そして中心的な言葉はキリスト、それが大体福音派です。ですから福音派の特徴はとても献身が強いんです。イエス様に対する献身が強いんです。で聖霊派っていうのはですね、すごく聖霊を認めていきます。そのパラダイムはペンテコステです。そして印と不思議です。そして、中心となるのはキリストの体、教会ですね。でカリスマ派と言われています。で父なる神様の知恵を重んじる教会があります。それはリベラル派って言われています。で創造にパラダイムを置いてですね、働き、クリスチャンが良い働きをして世の中を良くしていこうという働きです。どこがいいとか悪いとか言ってるんではないんです。それぞれ特徴があるということなんですね。で本当にそれぞれにですね、知恵が与えられ、献身が与えられ、力が与えられます。クリスチャンが実を結ぶためには、この力と献身と知恵、この3つを持つときに実を結ぶクリスチャンになるんです。ということは全部大切だということなんです。どっかに偏ってしまうということは違うということなんですね。でどっかを否定するのも違うんです。聖霊なんか認めない、これも違う。社会で良いことをする、これは違う、これも違う。全部正しいんです。でも神様が求めているのは、三位一体の神をバランスよく知って、あなたに力と献身と知恵を持ってほしい。でパウロはですね、ユダヤ教ですからね、この創造主しか知らなかったんですよ。知恵は持ってたんです。で自分が神様に逆らってるとも思ってなかったんです。でも聖書が一番言いたかったのはキリストなんです。ですからこのエペソ人を見るとね、あなた方は以前キリストから遠く離れていたって書いてるんです。皆さん結論を言います。力とは何かっていうと、キリストとの距離です。パウロは聖書を知っていましたけれども、イエス様をメシアだとは思わなかったので、反対して遠くにいたんです。しかしイエス様に出会って、父なる神様とイエス様は一つだということが分かったんです。でこの方を神は伝えたいんだということが分かったんです。でイエス様と近くになったんです。イエス様に献身し、そして聖霊に満たされて力を受けたんです。この3つのものを得たので、ますますパウロは力が強くなっていったんです。ですから皆さんの中でも得意分野があると思います。どっかに偏るんではなくて、みんなバランスよく学んでいってください。真ん中に行けば行くほど7つの本質と一緒で透明になってくるんです。イエス様に似てくるんです。まとめてみます。力とは、聖書が言う力とは、イエス様との距離で測れます。この世の中で最も力あるのは悪霊なんです。悪魔です。聖書なんて叶いません。6000年間学んでるんですから。死なないで生きてるんですから。悪魔はお金も握っています。地位も名誉も握っています。この世の神です。この悪魔に勝たなければですね、ハニートラップと一緒です。一時期お金の力や名誉の力でこの世的に成功するでしょう。でも最後イワンのバカのようにですね、物語のように悪魔にやられてしまうんです。イエス・キリストはこの悪魔を滅ぼすために来たんです。悪魔が怖がるものって何でしょうか。悪魔が嫌がるものって何でしょうか。たった一つしかないんです。それはあなたが神と共にいるならば、その姿が悪魔を恐れるんです。手が出せないんです。これはパラドックスなんです。神と共にいる人がイワンのバカのように、あいつはバカだ、信仰信仰と言ってる、でも最後に兄弟を助けるのはイワンなんです。本当に神を恐れ、神を愛し、神と共に歩む者は永遠に勝利をするんです。皆さん、自分の問題をね、絶対に解決できないような難しい問題を神様に、イエス様に委ねるようになるっていうのはすごい力だと思いませんか。それはイエス様が本当にこれを解決できると思ってるから、力を認めてるから礼拝するんです。皆さんがこの時間を走り回らないで頑張らないのは、本当にイエス・キリストが力ある私の救い主である、私を罪の中から救って神の子にしてくださった唯一まことの神であり、永遠を治める王であるということを認めてるから礼拝してるんです。委ねることができる、任せることができるっていうのは人生の中で最大の力です。これね、ちょっと見てみましょうか。ここにですね、 もうすぐ59歳になろうとするですね、子羊のようなおっちゃんがいます。聖書を読んで、これジンさんと言った時の話ですけどもね、こう思いますよね。こんな男一人で何ができるんだ、世界を変えれるのか、もっと人脈を作って社長と友達になって、もっと世の中を動かした方が世界変えられるんじゃないんですか、もっと莫大なお金を持ってたくさんの教会を立て上げて人を集めてきたら世の中変えられるんじゃないんですか。私は言います、お金ありません、人脈ありません、力もありません。ただ本当にますますイエス様がないと生きていけないということを感じる年になってきました。もう目に見えるものよりも霊的なものがどんだけ力があるかっていうのが分かるような年になってきました。ますます自分はイエス様抜きでは生きていけないなって思うようになりました。これをね、悪魔がこのおっちゃんを見た時にどう見えるかですよ。もし私の中に罪やイエス様以外を力とするものがあるとですね、悪魔はこう思うんです、こいつは全然敵ではないと、ほったらかせと、もう好きなように宗教の牧師としてやればいいんだって、何の恐ろしくもないって。でももし霊的にこう見えてたらどうでしょうか。これ霊の世界ですから肉眼が見えないんですよ。でも悪魔はよく見えるんです。悪魔はその人が本当に力としているもの、力を得るものが心の中心にありますから、ここでワーシップしていてもですね、本当はお金の方が力があるんだと思うと悪霊には見えます。でも本当に私は心の貧しいものです、私が愛するのはイエス様、私の力のもとはイエス様、死の力を打ち破るのはイエス様、この地上で本当に耐えるべきはイエス様と思っているならば、霊が燃えています。主への愛と献身は本当に年とともに燃えてきます。そして主との時間を過ごしていきます。するとですね、王の王である獅子であるイエス様が、聖霊様が共にいてくださるんですよ。自分も感じますし、悪魔はこれが怖いんです。これが手を出せないんです。この人がイエスの御名によってこの公園から悪霊を出ていけと、この地域から出ていけって言えば、私は怖くないんです、悪霊にとっては。でもその主を愛している人が権威に立って祈っていくと、従わないといけないんです。怖いんです。エペソ書の6章を見るとですね、霊的な戦いのことについて書いてます。で、実はこれを維持するって簡単じゃないんです。すぐに傲慢になったり、すぐにイエス様に頼らないでやっていこうとするものがあります。でもね、皆さん、乾きの原則って覚えてください。神様に満たされたら、神様の力を知ったら、神様以外のものが虚しく本当に感じるんです。もっと乾くようになるんです。そして神様の愛にまた満たされたら、もうずっと神様に頼らなくてもいいんじゃなくて、もっと神様に頼りたくなるんです。これがリバイバルであり、乾きなんです。イエス様、私はあなたに頼らなければ何もできない、イエス様だって言ったんですよ、私は何もできないって、神様の言われる通りしないと何もできないって。でもね、これが聖書が言うパワーなんですよ。すごい力なんですよ。これが本当にお金があってもなくても、状況が良くても悪くても平安でおれるパワーなんですよ。これが永遠を約束しているパワーなんですよ。心は見えません、霊的なことは見えません。でもね、見えるんです。見えてるものは全部霊的なものです。全部見えないところのところから現れてきてるんですね。皆さん、解放って必要だと思いませんか。悪魔を恐れてませんか。なんか今から戦い出すと家がごちゃごちゃするから、もう悪魔とも戦わないで平和、そしてイエス様も離れないで平和を選んでませんか。これは完全に負けています。これは神様から願っていないんです。立ちましょう。そして十字架になりましょう。 この復活の力 で神様と近いところでいつも満たされて、鍵はですね、満たされるということなんです。神様で満たされる、神様に乾くということが十字架が立っている証拠なんです。でも神に乾いてなければ、何か神以外のものが力になっています。それで今も満たそうとしています。これは力がないんです。神に乾く、祈っていきましょう。そして毎回ここに臨在があふれて、また家での礼拝でも臨在があふれて、多くの人が主に出会い触れられて本当の力を得ていくことを宣言します。お祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。十字架こそ誇りです。私の心、私の霊を満たすのはあなたしかいません。また死の力に打ち勝つのもあなたしかありません。また家族や兄弟姉妹との関係もあなたしかいません。主よ、どうぞ悪魔に騙され、悪魔を認めてしまう、悪魔を自分たちよりも力もあるものとして認めてしまう罪を本当に許してくださって、恐れの霊から今解放します。呪いの霊から解放します。宗教の霊から解放します。どうぞ一人一人が本当に気づいて、神様、家庭が変えられていく姿、人が変えられている姿を見ていきます。どうぞ聖霊様、自由に働いてください。私はこの教会の牧師として許可をします。主よ、あなたの教会ですから、あなたが自由に働いて一人一人をリバイブし、本当に力ある、主と共にある悪魔が恐れるような存在として私たちを用いてくださることを宣言します。主イエス様の御名によって祝福してお祈りします。アメン。